熊の死骸、著者、岡本喜道、翻訳者、ガーネット。1、神信心という話の出たときに、半七老人は言った。昔の岡っ引きなどというものは、みんな神参りや仏参りをしたものです。神の御用とは言いながら、大勢の人間に縄をかけては、後生が思われる。それで少しでも暇があれば、神仏へ参詣する。もちろんそれに相違ないのですが、二つには、それもやっぱり商売の種で、何かのことを聞き出すために、庶人の寄り集まるところへ、勤めて顔出しをしていたのです。私などもそのお仲間で、年を取った今日よりも、かえって若い時の方が新人参りをしたものです。いや、その新人に関係のあることではないのですが、弘化2年正月の24日、今日は亀戸の鷽替えだというので、昼少し前から神田三河町のうちを出て、亀戸の天神様へお参りに出かけました。そうすると、昼の8つ、午後2時過ぎに、青山の権田原、今はいつの間にか権田原という字に変わっているようです、の武家屋敷から火事が始まったんです。この日は朝から強い北風で、江戸中の砂や小砂利を一度に吹き飛ばすというような物騒な日に、あいにくとまた赤い風が吹き出したのだからたまりません。たちまちにそれからそれへと燃え広がる始末。しかし初めのうちは亀戸の方でもよくは分からず、どこか山の手の方角に火事があるそうだくらいの噂だったのですが、ともかくもこの大風に燃え出した火は、なかなか容易に静まる気遣いはないと思ったので、亀戸からすぐに引っ返してきたのは夕7つ半、午後5時を過ぎた頃でしたが、もうその頃には青山から麻布の空が一面に真っ赤になっていました。三田の魚籃の近所に知り人があるので、ちょうどそこに居合わせた松吉という子分を連れて、すぐにまた芝の方面へ急いで行くと、ここに一つの事件が出来したんです。前にも言う通り、この火事は青山の権田原から始まって、その近所一円を焼き払った上に、さらに麻布へ飛んで、一本松から鳥居坂、六本木、竜戸の辺を焼き尽くして、芝の三田から二本えのき、伊皿子、高輪まで燃え抜けて、夜の犬の刻、午後8時を過ぎる頃にようよう静まった。今日の時間にすれば、わずかに6時間くらいのことであったが、何分にも火の足が早かったので、消防のマチ数は126箇町という大火になってしまって、半七が三田へ駆けつけた頃には、死人のうちなどはもうとうに灰になっていて、その立ち退き先も知れないという始末であるので、江戸の火事に慣れきっている彼もあっけに取られた。バカに火の手が早く回ったな。やい松、これじゃあしょうがねえ。今度は高輪へ行け。伊豆屋へ見舞いに行くんですか、と松吉は言った。こんな分じゃ見舞いの挨拶ぐらいじゃ済むめえ。火の粉をかぶって働かなけりゃなるめえよ。高輪の伊豆屋弥平は同じ仲間であるから、半七はそこへ見舞いに行くつもりで、さらに高輪の方角へ駆け抜けていくと、火はもうすっかり暮れきって、暗闇の空の下に真っ赤な火の海が 一面にゴーゴーと湧き上がっていた。二人は濡れ手ぬぐいに顔を包んで、しりはしょりの旅はだしで、ともかくも高輪の大通りまで出てきたが、もうその先は一足も進むことができなくなった。何分にも風の勢いが強いので、飛び火はそれからそれへと燃え広がって、後ろが焼けていたかと思ううちに、二三丁先がもういつの間にか燃えているので、前後を包まれて逃げ場を失った類焼者は、風と火に追いやられて、海辺の方へよんどころなく逃げ集まると、その頭の上には火の粉が容赦なく降りかかってくるので、ここでも逃げ惑って海の中へ転げ落ちたものが幾百人と伝えられている。こうした恐ろしい阿鼻叫喚の真ん中へ飛び込んだ二人は、いくら物慣れていてもさすがに面食らって、後へも先へも行かれなくなった。うっかりしていれば自分らの眉へも火がつきそうなので、二人は火の粉の雨をくぐりながら互いの名を呼んだ。まず気をつけるよ。やべん、とてもいけませんぜ。伊豆屋まで行き着くのは命がけだ。第一、これから行ったって間に合いませんぜ。そうかもしれねえ、と半七は言った。間に合っても合わねえでも、せっかく来たもんだから、ともかくもそこまで行き着きてえと思ってるんだが、どうも難しそうだな。怪我でもするとつまらねえ。もういい加減にしましょうよ。伊豆屋の見舞いなら、これからうちへ引っ返して、握り飯の支度でもさせた方がようござんす。どうせ湿った後でなけりゃ行かれやしません。そういううちにも、雪崩を打って逃げ迷ってくる半狂乱の人々に押されて揉まれて、二人も幾たびか突きこかされそうになった。火は大通りまで燃え出して、その熱い息が二人を蒸してきたので、半七ももう諦めるよりほかはなかった。じゃあ松、もう帰ろうよ。帰りましょう、と松吉もすぐに同意した。ぐずぐずしていて、煙に巻かれでもした日には助からねえ。二人は方向を変えようとして、本芝の方へ振り向く途端に、うわっという叫びがまたにわかに激しくなって、逃げ惑う人なだれが二人を押し倒すように崩れてきた。親分、危のがすぜ。てめえもしっかりしろ。群衆に揉まれて、二人は四五軒も押し戻されたかと思うときに、大きい獣が自分たちのそばに来ていることを発見した。昼よりも赤い火に照らされて、混雑の中でその正体がすぐに分かった。それは大きい熊であった。どこから飛び出してきたのか知らないが、彼もおそらくこの火に追われて人間と一緒に逃げ場を探しているのであろう。しかし人間にとっては恐ろしい道連れであるので、猛火に焼かれようとして逃げ惑っている人たちは、さらにこの猛獣の出現に脅かされた。昔の合戦に火牛の計略を用いたとかいうことは軍書や軍談で知っているが、今目の当たりに火の粉を浴びたアラグマのたけり狂っている姿を見せられた時には、どの人も異常の恐怖に襲われて悲鳴を上げながら逃げ迷った。熊もいたずらに人を脅かすために出てきたのではない。火を恐るる彼はほとんど死に物狂いの勢いでどこからか逃げ出してきたらしく、もちろん人間に噛みつく余裕はなかったが、それでも時々立ち上がって自分の行き先の邪魔になる人々をその強い手ではたき倒した。はたかれた者はもう起きることはできないで、後からかけてくる者にむごたらしく踏みにじられた。火事場の混雑はこの猛獣の出現のためにさらに一層の恐怖と混雑とを加えた。危ねえ、 危ねえ！と半七は誰に注意するともなしに思わず叫んだ。危ねえ！危ねえ！熊だ！熊だ！と松吉も一緒にわめいた。熊だ！熊だ！と大勢も逃げながら叫んだ。ちょうどその時に十七八の若い娘が下女らしい女に手を引かれながら混雑の中をくぐり抜けてきて、どううろたえたか、あたかもかの熊の行く先へ迷って出たので、行かれる熊は人のように突っ立ち上がって邪魔になるその娘を引っつかもうとした。その危うい刹那に一人の若い男が横合いから転がるように飛び出してきて、いきなり熊の胴っ腹へ組みついた。彼はいくらかの心得があると見えて、自分の頭を熊の突きの輪あたりにしっかり押しつけて、両手で熊の前足をつかんでしまった。しかも熊の強い力で振り飛ばされてはたまらない。彼は大地に手ひどく叩きつけられた。それは実に一瞬間の出来事であったが、彼が身を盾にして熊を遮っている暇に、娘も下女も危難を逃れた。そればかりでなく、熊は何者かに真っ向を切られた。続いてその急所という突きの輪を切られた。それは二人の武士の仕業で、いずれも刀を抜きひらめかしていた。彼らは熊の倒れたのを見届けて、そのままどこへか立ち退いてしまった。この二人は西国のある藩中の親子連れだそうです、と半七郎人はここで注を入れた。後にそのことが聞こえたので、殿様からご褒美が出たと言います。なんという人たちだか、その名は伝わっていませんが、永代橋の落ちた時に刀を抜いて振り回したのと同じような手柄ですね。